書と福音の時間です。この春から新しい環境に入られた方もおられると思います。不安なことの一つが人間関係ではないでしょうか。聖書に自分がしてほしいことを他の人にもしなさいとあります。この言葉を覚えながら過ごせば、あなたの周りの関係が少し変わるかもしれません。今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日、自動車メーカーのホンダが送るとてもユニークなダイレクトメールの紹介がありました。その手紙を水に濡らしてくしゃくしゃと丸めて地面に埋めると、やがて芽が出て美しい花が咲くってんですね。神は再生紙を利用しているので、全く環境に悪影響を与えないって言うんですね。いや、洒落たことするなぁと感心しました。ところで、聖書は神の言葉ですが、これは勉強するための本というよりも、神があなたという個人に宛てたダイレクトメールなんです。そして応答返信を期待して語られた手紙なんですね。しかもその言葉を受け入れた者の心の中に根を下ろし、芽を出し、花を咲かせ、素晴らしい人生の実りを実らせる生ける言葉なんです。そして今日はあなたに永遠の命を実らせる神の言葉を紹介したいと思うんですね。聖書はこう語っています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ここから三つのことを考えたいと思います。第一に、神は目で見ることのできない存在です。では、見えない神がおられるということをどのように信じることができるんでしょう。神がお作りになった作品を通して作者たる神を知ることができるって言うんですね。ところで、現代の物理学者が一致している限界が一つあるんですね。それは、宇宙には始まりがあり、その宇宙は現在に至るまで猛烈なスピードで膨張しているということです。これに異論を唱える物理学者はまずいないと言っていいと思うんですね。宇宙は大昔に突然爆発的に誕生し、膨れ上がり、広がって今日のような姿となったって言うんですね。これをビッグバンと言います。ところで、普通ダイナマイトで大爆発を起こせば、次の瞬間は残骸だけで何も残りません。ところが、宇宙の場合は規則正しい天体が秩序だって運行しているのはなぜでしょう。今、宇宙には大きな力が二つ働いています。一つは、ビッグバンの爆発力で膨張していこうとする力です。もう一つは、ビッグバンによって生じた破片を再び集めようとする力、重力という力ですね。もしビッグバンがもう少し弱かったならば、宇宙はとっくの昔に縮んで潰れてます。逆にビッグバンがもう少し強かったならば、宇宙物質があまりにも早く広がるために銀河は形成されていませんでした。宇宙の広がっていこうとする力と縮んでいこうとする重力がちょうどドンピシャの力で釣り合ってるがために、宇宙は見事な調和を保ってるんですね。もう少し強いとか弱いとか言いましたけど、どれぐらいもう少しかと言いますと、理論的には10のマイナス43乗秒において10のマイナス60乗分の1違っただけで宇宙は存在してないって言うんですね。ということは、私もあなたもここにはいないということですね。偶然や物の弾みに任せていては、絶対にありえないピンポイントに調整されたバランスの上に私たちは存在しているのです。誰かが調節したので釣り合ってると考えざるを得ないというのが宇宙なのだって言うんですね。第二に、神様の本心はイエス・キリストを通して表されたという宣言です。なぜなら、キリストは神の懐にいた一人子の神であるからです。懐とは、心の深いところ、いわゆる胸の内のことなんですね。先日、父親を亡くして3年目の思い出話を綴ったエッセイを読み、感動しました。お父さんが亡くなった時、兄弟3人で遺産相続をしたんですが、 後になってひょんなことから父親がとっても大事にしていた金庫が出てきたっちゅうんですよね。とっても立派で頑丈な金庫です。お母さんもすでに亡くなっていて、その鍵のありかがわかりません。開けることができないので、中身も確認のしようがない。それで兄弟三人が自分の奥さんも連れて、六人で集まり、みんなの見てる前で、鍵の専門家に金庫を開けてもらうことにしたっていうんですね。ところが、プロの手を持ってしても、相当に手強い金庫で、時間がかかったんですね。それで兄弟三人で、父の思い出話になったそうです。実はこのお父さんは、とっても厳格で、外食に連れて行ってくれたことは、ほとんどなかった。家族旅行もほとんどなかった。随分、倹約家で、まあ、ケチンボというか、なんていうか、そんなお父さんだったな、という話になった時に、一番下の弟が言ったんですね。ということは相当溜め込んでるんじゃないか。すると真ん中の弟も言いました。そういや親父は夜中に金庫の前でニヤニヤニヤニヤしながら何かやってたぞ。そうか。これは期待できるなと思ってたら鍵屋さんが言ったんですね。開きましたよ。それで長男の彼がドアをギーって開けた。まず中から出てきたのは古びた100点満点のテストです。それを見た下の弟が、これ私のだと言って取り上げた。次に出てきたのは何かの表彰状です。それを見ていた真ん中の弟が、これは僕んだと言って取り上げた。その次に出てきたのは一本のネクタイでした。それは長男の彼が初任給でお父さんにプレゼントしたネクタイです。その後に次々と昔の品物が出てきて、そして最後に黒い小箱が出てきたんですが、開けてみると、子供の頃家の前で撮った家族の集合写真だったそうです。それを見ていた彼の奥さんが、たまりかねて泣き出したんですね。そしたらみんなこらえきれずに泣き始めたと言います。大人になって初めて人前で号泣した。肩を震わせて泣くのを止めることできなかったって言うんですね。なぜですか？父の心の奥底にあったのは子供たちへの愛だったからです。そしてその愛に触れながら、息子のくせに父のことを何にも知らないで生きてきた。父のことを何にも理解してこなかったということに心痛んだのです。父の懐にあるのはあなたへの愛です。神の懐にあるのは、あなたへの愛なのです。なぜなら、神の懐にいるキリストは、愛だからです。神は、あなたを神の家族として取り戻すために、ご自分の一人子を世に使わせてくださいました。そしてあなたの罪を、キリストに背負わせて、十字架の上で、罪の永久処分を成し遂げてくださったのです。そのすべての御業を、愛から出た強力な意志で成し遂げてくださったのです。第三に、キリストは復活して今も父の懐、神の懐にてあなたのために取りなしをしていてくださる方だということです。私のいる集会に知的障害を持つお子さんがいます。とっても可愛いんですね。それで私は海外旅行に行くたんびにお土産を買ってプレゼントするんです。彼女はとても喜んで、ある時私に手紙を書いてくれました。ところが、普通の人が見ても、まず解読できないんですね。なぜなら、鉛筆をしっかり握る力もないんです。それで、人が見たら、落書きにしか見えないんですね。それは文字ではなく、曲がりくれた線です。しかし、私はこの手紙をスラスラと読むことができるんですね。なぜなら、その子のお母さんが通訳してくれるからです。ありがとう。とっても気に入ったわって書いてあります。そういうお母さんの翻訳によって私は理解し、そして感動するんです。あなたの祈りが、たとえどんなに支離滅裂で人には理解不能であったとしても、あなたの心を汲み取るキリストは、神の心の一番深いところに届く祈りとして、神のもとに持って行ってくださるんです。なぜならこの方は神の心の一番深いところ、 すなわち父の懐におられる救い主だからです。どうぞ今度はあなたがあなたの懐にキリストを受け入れてください。そしてご自分の救い主として信じ、この方を頼ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。岩渕真で父の涙。
心に迫る父の悲しみ、愛する一人を十字架につけた人の罪は燃える火の知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。そしてもう一つのお知らせです。この番組はこの4月から9年目がスタートしました。そのことを記念して今月お便りくださった方の中から抽選で10名の方に高原剛一郎さんの著書生きる勇気と聖書の力をプレゼントします。こちらは4月30日の消印まで有効です。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ヨハネの福音書1章18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。